十三夜下。さやけき月に風の音添いて、虫の寝絶え絶えに物悲しき上野へ入りており、まだ一朝もようようと思うに、いかにしたるか、車屋はぴったりと舵を止めて。
誠に申しかねましたが、私はこれでごめんを願います。代はいりませぬから、お降りなすって。
出し抜けに言われて、思いもかけぬことなれば、お関は胸をドッキリとさせて、
あれお前、そんなことを言っては困るではないか。少し急ぎのことでもあり、ましはあげようほどに骨を折っておくれ。こんな寂しいところでは、代わりの車もあるまいではないか。それはお前、人困らせというもの、ぐずらずに言っておくれ。
少し震えて頼むように言えば、
ましが欲しいというのではありませぬ。私からお願いです。どうぞお降りなすって。もう引くのが嫌になったのでござります。
というに、
それではお前、加減でも悪いか。まあどうしたというわけ。ここまで引いてきて嫌になったでは済むまいがね、
と声に力を入れて車屋を叱れば、
ごめんなさいまし、もうどうでも嫌になったのですから、
とて提灯を持ちしままふと脇へのかれて、
お前はわがままの車屋さんだね。それならば決めのところまでとは言いませぬ。代わりのあるところまで行ってくれればそれでよし。代はやるほどに、どこかそこらまで、せめて広小路までは行っておくれ、と優しい声にすかすように言えば、
なるほど、若いお方ではあり、こう寂しいところへ降ろされては定めしお困りなさりましょう。これは私が悪うござりました。ではお乗せ申しましょう。お供をいたしましょう。さぞ驚きなさりましたろう、
とて悪らしくもなく提灯を持ち帰るに、お関も初めて胸をなで、心丈夫に車屋の顔を見れば、二十五六の色黒く小男の痩せぎす。ああ、月に背けたあの顔が誰やらであった。誰やらに似ていると、人の名も喉元まで転がりながら、
もしやお前さんは、
我知れず声をかけるに、
え?
と驚いて振り仰ぐ男。
あれお前さんは、あのお方ではないか。私をよもやお忘れはなさるまい。
と、車より滑るように降りて、つくづくと打ち守れば。
あなたは、斎藤のお関さん。面目もないこんななりで、後ろに目がなければ何の気もつかずにいました。それでも物声にも心づくべきはずなるに、私はよほどの鈍になりました、
と下を向いて身を恥じれば、お関はつむりの先よりつま先まで眺めて、
いえいえ、私だとって往来で生きようたくらいでは、よもやあなたと気はつきますまい。たった今の先まで知らぬ他人の車屋さんとのみ思うていましたに、ご存じないは当たり前。もったいないことであったれど、知らぬことなれば許してくだされ。まあいつからこんなことして、よくそのか弱い身に触りもしませぬか。おっかさんが田舎へ引き取られておいでなされて、小川町のお店をお辞めなされたという噂はよそながら聞いてもいましたれど、私も昔の身でなければいろいろと触ることがあってな。お尋ね申すはさらなること、手紙あげることもなりませんかった。今はどこにうちを持って、おかみさんもお豆か、小さいのもできてか。今も私は折伏小川町の観光場見に行きまするたびたび、昔のお店がそっくりそのまま同じタバコ屋ののと屋というふうになっていまするを、いつ通っても覗かれて、 ああ 高坂の六さんが子供であった頃、学校の雪戻りによっては巻きタバコのこぼれをもらって生意気らしい薄い立てたものなれど、今はどこに何をして、気の優しい方なればこんな難しい世にどのような世渡りをしておいでなろうか、それも心にかかりました。里へ行くたびにご様子をもし知ってもいるかと聞いてはみまするけれど、猿楽町を離れたのは今で5年の前、根っからお便りを聞くゆかりがなく、どんなにお懐かしゅうござんしたろうと、我が身の歩道も忘れて問いかくれば、男は流れる汗を手ぬぐいに拭うって、
お恥ずかしい身に落ちまして、今はうちというものもござりませぬ。寝どころは浅草町の安宿、村田というが2階に転がって、気に向いた時は今夜のように遅くまで引くこともありまするし、いやと思えば日がな一日ゴロゴロとして煙のように暮らしていまする。あなたは相変わらずの美しさ、奥様におなりなされたと聞いた時から、それでも一度は拝むことができるか、一生のうちにまたお言葉を交わすことができるかと夢のように願うていました。今日までは入りようのない命と捨て物に取り扱うていましたけれど、命があればこそのご対面、ああよく私を高坂の六之助と覚えていてくださりました、かたじけのうござりますと、
下を向くにお席はさめざめとして、誰も浮世に一人と思ってくださるな、しておかみさんはと、
お席の問えば、ご存知でござりましょう、筋向こうの杉田屋が娘、色が白いとか格好がどうだとか言うて世間の人は闇雲に進め立てたものでござります。私がいかにも野良を尽くしてうちへとては寄りつかぬようになったを、もらうべき頃にもらわぬからだと親類のうちの分からず屋が勘違いして、あれならばと母親が眼鏡にかけ、ぜひもらえやれもらえとむちゃくちゃに進め立てたルールささ、どうなりとなれなれ勝手になれとて、あれをうちへ迎えたは、ちょうどあなたがご懐妊だと聞きました自分のこと。1年目には私がところにもおめでとうを人からは言われて、犬張り子や風車を並べ立てるようになりましたれど、何もそんなことでわしが野良のやむことか。人は顔のいい女房を持たせたら足が止まるか、子が生まれたら気が改まるかとも思うていたのであろうなれど、たとえ小町と清酒と手を引いてきて外織姫が舞を舞って見せてくれても、わしの野良は治らぬことに決めておいたを。なんで乳臭い子供の顔を見て発疹ができましょう。遊んで遊んで遊び抜いて、飲んで飲んで飲み尽くして、うちも家業もそっちのけに箸一本持たぬようになったは先おととし、おふくろは田舎へ嫁った姉のところに引き取ってもらいまするし、女房は子をつけて里へ戻したまま音信不通。女の子ではあり惜しいとも何とも思いはしませぬけれど、その子も昨年の暮れ、チフスにかかって死んだそうに聞きました。女はませなものであり、死ぬ際には定めし、トト様とか何とか言うたのでござりましょう。今年いれば5つになるのでござりました。何のつまらぬ身の上、お話にもなりませぬ。
男は薄寂しき顔に笑みを浮かべて、
あなたということも知りませぬので、とんだわがままの部長法、さお乗りなされ、お供しまする、さぞ不意で驚きなさりましたろう、車を引くというもんなばかり、何が楽しみに牛馬の真似をする、銭がもらえたら嬉しいか、酒が飲まれたら愉快なか、考えれば何もかもしっかり嫌で、お客様を乗せようが空の時だろうが、嫌となると容赦なく嫌になりまする、呆れ果てるわがまま男、愛想が尽きるではありませぬか、さお乗りなされ、お供をします
と勧められて、あれ知らぬうちは仕方もなし、知ってそれに乗れますものか、それでも こんな寂しいところを一人行くは心細いほどに、広小路へ出るまで、ただ道連れになってくだされ、話しながら行きましょう。
とて、お席は小妻少し引き上げて、塗り下駄の音、これも寂しげなり。